今日はヨハネの黙示録第12章です。このところには神の勝利が記されてあります。一節のところに一人の女と出てくるわけですけれども、おそらくこれはイスラエルを象徴しているものではないだろうかと思われるわけです。それはその後に子という言葉が出てくるわけですけれども、子は人となってお生まれになった、この世に使わされたイエス・キリストを指していると考えられます。そしてまた竜が出てくるわけですけれども、この竜はこの神に敵対するサタンということになると思います。イエス様は人として女からお生まれになった。しかしこれは真のイスラエル、そしてまたそれは後には私たち教会に属する者たちということになるのではないかと実は考えられるわけです。しかしこの子が生まれたということに対して、この竜はそれに戦いを挑んでくるというようなことになるわけです。3節のところに7つの頭、10本の角、そしてその頭に7つの王冠をかぶっていた、それはもう力があるということを意味しているものであるわけです。4節を見ると天の星の3分の1を引き寄せてとあるわけですけれども、おそらくこの天の星っていうのは御使いのことを言ってるのではないだろうか。ですから天にいる御使いの3分の1をもう自分に引き寄せて、そして神に敵対していく、竜はその子を食べてしまおう、もう殺してしまおうとしたわけです。イエス様自身も生まれた時からヘロデ王に命が狙われる、そのような苦難の道を歩んでいかれたわけですけれども、まさに天においてもサタンが神様に逆らい、そして戦いを挑んでいくということになっていくわけです。しかし5節のところに、この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧することになっていた。それはやがて来る千年王国のことを予言している言葉であると考えられるわけです。神様の御心はその子によってこの地上が治められる、支配するのはサタンではない、やがてはサタンは滅ぼされるものであるということです。7節に、天に戦いが起こってミカエルとその御使いたちは竜と戦った、竜とその使いたちも戦ったが勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。地上においてサタンとの戦いが今日もあるわけですけれども、実はそれ以前に天において戦いが起こっていた。そして戦ったのは実は神様ではなかったわけです。ミカエルとその御使いたちは竜と戦った。もう神様は戦う必要は全くないわけです。なぜならばこの竜というのはおそらくこの天使長の一人、ルシファー、明けの明星と呼ばれたその天使が実はサタンに変わってしまった。ですから戦うのは神ではないわけです。全く神様は戦う必要なんて一つもない、必ず勝利される。戦うのはこの天使長の一人ミカエルが竜と戦い、そして勝ったということであるわけです。9節に、その大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれているもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされた。ですから今もうサタンは天にはもちろんいないわけです。地に投げ落とされた。サタンは実は今この世にいて、そしてまたこの世を支配している。しかしそれは決して長い時ではないわけです。また必ずサタンは滅ぼされてしまう。十節のところに、今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れたとあるわけですけれども、イエス・キリストが 私たちを救うためにこの世に下って、そして人となってくださった。もちろん天においては全能の神様支配しておられ、もちろんこの地上においてもそうですけれども、私たちを救うために神様は私たちに一人子を与えてくださった。ですから救いは何かというと、信仰によって救われるということであるわけです。私たちの救いは神が人となられたこの方を信じるというその信仰によらなければ、私たちは救われることはできないわけです。ですからこの信仰によって救われるために、イエス・キリストが人となってこの世に来られて、私たちと同じようになってくださった。ですから私たちがこのここでは子となっているわけですけれども、御子を信じる、もうその信仰以外に私たちの救いはないということであるわけです。そして10節の後半のところに、この告発者、訴えるものと出てるんですけれども、これはサタンの別名であるわけです。サタンの名前は告発者であり、訴えるものである。それが一番よく表れているのは呼ぶ記の一章のところであるわけです。サタンは呼ぶを訴えた、告訴した。それは今日においても私たちの心にサタンは働くわけです。私たちを訴える、そして私たちにいろんな罪を示したり、そしてまた私たちの弱さをついてくる。それが今日サタンが私たちの心の中に働いて、私たちは心が弱くなってしまうということが出てくるわけです。じゃあ私たちはどのようにして勝利を得ることができるのか、それは11節のところに、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉の上に竜に打ち勝った。子羊の血、イエス・キリストの十字架、そして証の言葉というのは、これは神の言葉、聖書ということになるわけです。私たちの勝利のその大きな力は何かというと、イエス・キリストの十字架にあり、神の言葉によって私たちは竜、すなわちサタンに打ち勝っていくことができるわけです。そしてこの兄弟たちは11節の後半に、彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。それは1世紀の時代から今日、そしてまた将来、黙示録に至る時にやっても、もうこの原則は変わることはないということです。まあ今日昔と比べるならば平安であり、平和が保たれているわけです。しかしいつそれが変わるかはわからない。じゃあ私たちは何を頼りとして、そのような困難が起こった時に生きるべきか。それは子羊の血、十字架と証の言葉、御言葉によって私たちは勝利していくということであるわけです。まあ、今日もウクライナで戦争があり、多くの命が奪われているっていうような、もうそれはもうサタンの働きとしか思えないようなことが現実に起こっているわけです。そしてそのところにおいても、誠の救いは何なんだろうか。それは私たちのためにイエス・キリストが血を流し、罪を許し、そしてまた天国に入らせてくださる。もうそれ以外にこの究極的な望みは他にはないということであるわけです。たとえ平和であったとしても、私たちは命を失う時が必ず来るわけです。私たちの希望はまさにキリストの十字架と神の御言葉によって勝利が与えられて、私たちは天の御国に凱旋するということであるわけです。そして12節のところを見ると、悪魔が自分の時が短いことを知って激しく憤り、お前たちのところへ下ったからだという言葉があります。悪魔は天から振り落とされた。そして今は地上に、この世に、この世の君として存在しているわけです。そしてそれは決して長い時間ではない。14節のところに、女には大きなワシの翼が2つ与えられて、そして この人間の見るということが出てくるわけですけれども、そこで一時と二時と半時の間というこの時間のことが出てくるわけです。まあ1と2と半分と足すならば、まあ 3.5 ということになるわけです。まあこの 3.5 っていうのは7の半分、7っていうのは完全数言われているわけです。ですからそれの半分ですから、それはもう時が短い、決して長い時間になるということではないわけです。やがてサタンは滅ぼされる時が来る。しかし私たちは心しなければならないのは、17節のところに、竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を固く保っている者たちと戦おうとして出ていった。ですからまだこの世での戦いはあるということです。いや、それよりももっとまさに本当に悪魔と戦うようなですね、厳しい試練がこれから来るということをやはり私たちは注意しなければならないわけです。しかし時は長くはない。もう本当に短く終わってしまう。そして必ず神様の勝利がある。私たちはそのことを信じるものでありたい。そして信仰によって私たちはサタンに勝利し、そしてまた天の御国で永遠の喜びに預かるものとさせていただきたいと思います。